ミュージックライン、こんばんは、あゆがいけんです。改めましてこんばんは、あゆがいけんです。2月3月の番組オープニングテーマはシーオンの微熱。この曲に乗ってミュージックラインスタートです。番組では皆さんからのリクエスト、メッセージお待ちしています。今月のテーマは応援ソングです。すべての頑張っている人たちへエールを送る曲など、皆さんおすすめの応援ソングへのリクエストぜひお寄せください。その他のリクエストや番組へのメッセージもお待ちしています。初リクエストも大歓迎です。番組ホームページからじゃんじゃん送ってくださいね。それではこの後は今夜のゲスト、日向坂46の高橋美邦さん、松尾さくらさんが登場します。あゆがいけんがお送りしているミュージックライン、ここからはゲストの登場です。今夜は日向坂46からこちらの方々にお越しいただきました。ではお名前をお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは、日向坂46の高橋美邦です。
こんばんは、日向坂46の松尾さくらです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。あの、日向坂46の番組へのご出演は去年の9月ぶりとなるんですけども、はい、高橋さん、松尾さんのお二人としてね、ミュージックラインの初出演になりますけれども、はい、お二人の組み合わせというのは実はあんまりない。
あんまりないです。なんか二人でお仕事というのもなかったんですけれども、なんか今作、あの、私たち最近シングルをリリースさせていただいたんですけど、はい、新芽っていうポジション、こう対になるポジションに初めてなったので、はい、なんかこうやって呼んでいただけたのも嬉しいなと思いますね、
う
ん、2人で、
はい、いや、もうそのあたりもですね、今日は伺っていきたいなとは思ってるんですけども、はい、どんな話が飛び出すのか、お互いにどんな発見があるのかもね含めて
確かに、
お楽しみいただければと思います。
はい、お願いします。
はい、ということで改めて今日は日向坂46やお二人の近況、そしてニューシングルクリフハンガーについても伺っていきます。番組を聞きの皆さんの実況投稿はハッシュタグミュージックラインで、ミュージックラインはカタカナでお願いいたします。まず、今回初出演のお二人について伺っていきたいと思いますけども、
はい、
ね、初めにじゃあ高橋美邦さんから、
はい、
伺っていきたいと思いますが、はい、未来の虹と書いて美邦さん。
そうなんです、
ね、素敵なお名前ですよね。
珍しいですよね。
よく言われますよね、きっとね、お名前のことは。
あの、結構普段からなんか芸名みたいな、よく言われます。本名なんですけど全然、は
い、いや、もう素敵なお名前ですよね。
すごい、本当に、はい、嬉しいですね。
あの、高橋さんは2020年の2月に日向坂46、3期生として加入されました。2024年に日向坂46の副キャプテンに就任されて、はい、で、その翌年2025年、去年ですね、はい、4月から、2代目キャプテンに、就任されました。
はい、そうなんです。
もう、あの、どうですか、加入当時から考えて、自分がこのポジションを任されることって想像できてましたか？
いやー、もう1ミリも想像してないですね、その当時の自分は。なんか私は日向坂の3期生として加入したんですけれども、人数が同期が4人で、
はいはい、
で、その当時は多分 15人20人ぐらいの先輩方がいらっしゃって、すごい末っ子みたいな育てられ方というか、私は家でも次女なので、
はい、
めちゃくちゃ末っ子気質で、もうなんか人を引っ張るなんてみたいな感じだったんです。それでずっと活動してきたので、まさか自分がこうやってこう引っ張っていく立場になるとは全然想像してなかったですね、
うん、でも、はい、じゃあ副キャプテンなって言われた時のこうお気持ちはいかがでした、
はい、私ですかみたいないいんですかって感じですね。
でさらに ねもうそこからこうトントン拍子でご出世されて、
はい、
ね、
いやいやいや、
キャプテンになられて、
はい、
うん、いかがですか松尾さん、このキャプテンとしての高橋さんは。
なんか本当に頼もしくて、結構人を、はい、なんだろう、客観的に見ることができる方で、
うんうん、
こうなんか楽屋とかで、うん、ふとこう三國さんの方を見たら見渡してたりとか人の行動とか言動をよく見て、うんうん、それをなんか脳にインプットされ、うん、されてるのかなと思って、うん、それができる方ってなかなかいらっしゃらないなと思って、そこだったりとか、こうパフォーマンス面でも本当になんか要となってくれるような存在で、本当に引っ張っ、そこも引っ張ってくれるような先輩なので、はい、本当に尊敬しかないです。
めちゃくちゃ、ね、頼られてるじゃないですか。
超嬉しいです、幸せ、
うん、いやでもやっぱこうキャプテンになるにあたってこう気持ちの、ね、はい、変化っていうのがあったのか、あるいはもう気づいたらこう自分は適任だったのかっていう。
いやでもその周り見渡してるのは結構自覚あるかもしれないです、うん、なんか、うん、私は結構学生時代とかから部活の部長とか、
はい、
学級委員長とかやってきてはいたタイプなんですけど、
う
ん
う
ん、
ほうほうほう、
なんか自分がこう大きい声出して葉っぱかけるみたいなタイプではなくて、すごい人間観察というか空気を読みつつまとめるみたいな感じだったので、
まさにキャプテンの器ですよね、は
い、
松尾さん。
かっこいいです
ね、なんかその静かに見守ってるようタイプだったので、うんうんうん、なんかそれが今につながってるのかななんて思ったり。でもなんか嬉しいですね、やっぱ褒められるとね。
いや、めちゃくちゃ頼りにされてるなっていうね。
嬉しい、なかなかこんなメンバー同士でこんな言葉を受けることもないので、
おーほーほーほーほーほ
ー、幸せです。
いやでもいい機会ですよね。
いや嬉しい、
うん、さあ続いて、松尾さくらさんですけども、
はい、
松尾さんは、去年の3月に、
はい、
日向坂46 5期生として加入されました、
はい、
当時どういうきっかけでこうオーディションを受けようかなっていう気持ちだったんですか。
そうですね、もともとその坂道アイドルさんが好きで、日向坂46の曲とかも常に聴いてるタイプで、
うん、はい、
けどその応募する直前まではなんか好きだからこそ応募しない方がいいなっていうかな。
なるほどね、
なんか自分が立つのがありえないっていう考え方でなったんですけど、なんかその友達とかに、うん、絶対に受けないと後悔するって言われて、でその子に背中を押されたプラス、
うん、
なんか昔から結構入るのがありえないと思っときながらも、なんかダンス動画とか見て、ライブ動画とか見て一緒に踊るのが好きで、
う
ん、なんか、あ、じゃあもしかしたら自分はなりたいと思ってるんじゃないかなっていうのに気づいて、結構ギリギリの期間に応募しました。
へ
ー、思い切りましたね、
はい、けどその友達には恥ずかしくて、うん、この落ちたって言ってました。
え、
あ、そうなんですか。
え、じゃあさ、松尾が世に放たれた時に知ったってこと。
はい、なんかみたいな
びっくりだね、それは。
びっくりしました。
そんな落ちたって言う必要あります。
けどなんか恥ずかしくて、なんかちょっと察してはしてたらしいです、もしかしたらみたいな。
そっかそっか、
はい、
でもね、そのお友達もね、ちょっと鼻が高いでしょうね。
確かに
私が
言ったんだ
と思ったんだけどね。ね、でも、もう活動始めてからこう1年になりますけども、
はい、
この1年間っていうのは振り返ってみていかがですか。
そうですね、なんか活動をさせていただいてから、そのパフォーマンスの面とかに加えて、なんかこう人として変わったなっていうのがすごく感じることが多くて、加入させていただいてからすぐライブがあったりとか、新参者っていう、こう5期生だけで1ヶ月間走り抜くライブがあったりとか、
はいはいはい、
でこう初めましてで会ったメンバーと長時間一緒にいることってなかなかなくて、そこでこういろんな子がいるなっていうのを知って、その子との接し方とか、こういうグループ内、その同期内での、自分の立ち位置とかを考えるようになったりして、 で、なんかもともと私は本当になんか何もしないタイプで、うん、そのマイペースタイプで全部周りの子にやってもらってるみたいなタイプだったんですけど、うん、加入したら上から2番目の年になってしまって、うん、お姉さんみたいに言われることが多くなってしまって、うん、そこからは結構なんか俯瞰的に見るというか、一歩引いてなんかお姉さんになった方がいいのかなって思って、
そ
っか、妹の部分はあんま出さないようにしてますね。
すごい責任感強いですね。
出していいんだよ、だって先輩まだいるからいっぱい。
美しいな、このね、あのね、まあ上下関係というか、ね、お二人の関係がね、美しい感じがしますが。そんな松尾さん、あの、はい、今年の年末年始、
はい、
あの、お姉様と、ね、はい、姉ラブリーと一緒に横浜の中華街に行かれたりとかね、
はい、
クルージングを楽しまれたりとかの動画が、はい、公開されてましたけども、
はい、
あの、松尾さんは神奈川県のご出身で、
はい、
昔から結構中華街とかじゃあ身近なとこなんじゃないんですか？
そうですね、結構昔からお出かけ行くのが好きで、はい、家族が全員なんだ、港未来の方が好きで、
はいはいはいはい、
港未来どこにお出かけ行くってなった時に、うん、港未来が多くて、
うん、
そこか、うん、けどなんかあんまり渋谷とか新宿の方に行く機会がそもそもなくて、
うん、
そうですね、結構地元愛というか、
いいね、
は結構ありますね、うん、昔から。
そうだ、お姉さんと仲いい感じですよね。
すごい仲いいですね。なんか休みができたら、うん、姉が休みができたらなんか、はい、明日何すんのみたいなのを毎日聞いてきて、
はいはい、
で休みだったらじゃあ何か食べに行こうとか、
へ、
毎回やってますね。
いやでも私日向坂よ、忙しい、私は忙しいのよってねなるんじゃないですかね。
けど、まあ、喧嘩はそれなりにして、
あ、そうなんですね、
もうなんかけど最近はもう口の喧嘩が多いんですけど、なんかひどい時は本当なんか足が入ったり、
すごい、
ドアすごい勢いで閉められたりとか、
ね、ちょっと緊張してきますね、そういう
話、ね、怖かったですね。
さあ、日向坂46の近況についても伺っていきたいと思いますが、日向坂46去年の9月からアリーナツアーを行っていました、
はい、
このツアーグループの、1期生が全員卒業して新たに5期生を、ね、迎えた、まあ、2期生から5期生の、
はい、
まあ、新体制で臨む初めての全国ツアーになったわけですよね、
はいはい、
まあ、お二人それぞれ、まあ、いろんな、ね、思いがあったんじゃないかなと思いますけども、うん、具体的にこうツアーを振り返ってみて、まあ、どういう思いで臨まれたのかとかお聞かせいただけますか？
わあ、でも最初はそのツアーもちろん毎年秋頃にやらせていただくんですけど、
はい、
今年も決まって純粋に嬉しいなっていう思いと、うん、やっぱりその先輩方がやってきてくれたことの重さというか、
ええ、
例えば曲に関しても煽りとかがあったり、
うん、
あと MC を回さなきゃいけなかったりとか、
そうですね、特にキャプテン責任重いですよね。
そうですね、うん、私はこのツアーで本当にたくさん喋って、
ええ、
その毎公演結構その2025年のツアーが公演数が多分過去最大ぐらい多くて、
ええ、
6都市13公演とかやらせていただいたんですけど、はいはいはい、なんか個人的なこだわりであんまり同じこと喋りたくないなみたいな思っちゃって、なんか毎回このメモに言葉をこう連ねてケータリングを食べながらこうブツブツブツブツ喋るみたいなのをやってたりとか、私はそういったなんか喋りの部分ですごく勉強になる期間だったなっていうのはありますし、なんか今回のツアーから楽器演奏をするメンバーもいて、ドラムだったりギター、あとエレクトーンとかがこうメンバー自らが弾いて、それが曲に、全体の曲につながっていくみたいな演出があったりして、学生時代吹奏楽部だったんですけど、やっぱ楽器の音が鳴るとよりテンションが上がって、それが多分ファンの方も新鮮な感じで楽しんでいただけたんじゃないかなっていうふうには思いますね。
うん、なんかこう新しいフェーズに入った感じがしますよね。
もうとにかく新しい挑戦が多かったですね。
松尾さんはね、そんなキャプテンをご覧になりながら、
はい、
まあ、ご自身もね、こういろいろもうやっていかなきゃいけないことが終わりになったんじゃないかなと思いますけども、はい、どんな気持ちで臨まれました？
そうですね、なんか初めてのツアーってことで、なんかもう何日かもこれからツアーがこう続いていくっていうのが、なんか初めての経験で、すっごい緊張して、最初の方、そうです、宮城公演とかは、もう本当に自分の出番が終わった後大号泣して、
あ ったね。
それはどういう涙だったんですか。
なんか初めてこの私が一人でこう歌うというかラップをする場面があったんですけど、お客さんの一つ一つの表情が気になってしまってしょうがなくて、なんだろう、こう自分がなんか「ヘイ!」っていうか煽り系じゃなかったので、それこそなんかペンライトの振りとか、人の目線とか全部が気になってしまって、なんかこう一瞬ちょっと怖くなってしまって、
そういうことだった
ね。こう自分がいる舞台の大きさにこう、ふと気がつく瞬間ですよね。でもラップもね、なかなかこう個人の PV でも披露されてて、なかなかの、あの大勢前で、なんでもあのこう手を振ることを期待しすぎてこう、ね、こう手首にあの力こぶができるっていうね、
はい、そうですね、結構コミカルな PV を作っていただいて
楽しく、
そうですね、本格的に本当にコペルさんという方にもう直接指導をしていただいて、その時なんかリズムの取り方だったり、なんか今後に生かせるようなこともその指導していただいて、本当素敵な機会でした。
まあ、新たな、ね、そういった面も楽しみにしたいと思いますが、はい、それではここで日向坂46ニューシングルから1曲お届けしたいと思います。では曲紹介をお願いします。
はい、最近リリースされた最新曲になります。日向坂46でクリフハンガー。
ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲスト日向坂46のニューシングルクリフハンガーでした。さあここまでの放送を聞き逃した方は、放送終了後から NHK ラジオラジルラジルのホームページやアプリを使って聞き逃し配信で1週間何度でも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。今夜は日向坂46から高橋美久仁さん、そして松尾さくらさんにお越しいただいています。改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやーね、もうクリフハンガー、日向坂46として16枚目となるニューシングルの表題曲ですけども、はい、もう美久仁さんもこうね、はい、すごく聞き入ってるご様子でしたけども、
はい、大好きです、ね、
さあそしてこの曲松尾さん初選抜ということで、
はいはい、ありがとうございます。
もう選抜メンバーとして声かかった時はどんなお気持ちでした？
そうですね、選抜発表をしていただいた時にこう並ぶ場面があるんですけど、ええ、その時に後ろに渡辺里奈さんがいらっしゃって、
はいはいはいはい、
もうなんかさくちゃんの背中が小さすぎて心配だった。多分私が緊張しちゃって、もうずっと真下を向いて、
も
う不安でしかしょうがなかったので、
はいはい、
けどなんかそれの不安の一つがその三國さんのパフォーマンスの高い三國さんと神明っていう部分が一つあって、
プレッシャープ
レッシャーがすごい、もうそこからもう本当にたくさんその三國さんのダンスも見ましたし、このクリフハンガー力強い楽曲に参加するのが多分初めてだったので、はい、いっぱい洗面所で踊って
洗面所ですか？
洗面所鏡が大きいので、はいはいはい、洗面所で踊ってもう洗濯機に何回も足ぶつけて、本当に泣きそうになりながらも頑張りましたね。今も頑張ってます。
そう、確かにお二人ね、こうちょうど左右対称の位置、まあ、いわゆる新芽のポジション、はいはい、ということになりますけども、まあ、やっぱこうそういうなんかコミュニケーションっていうのは実際に取ったりしたんですか？
ああでも、私は嬉しいよみたいなのは連絡をした気がさらっと、はいはい、私はもともとなんかその5期生だけのステージとかを見てきて、すごい松尾さくらのダンスがすっごい上手だなって思ってたところで、こうやって新芽に選んでいただいて、なんか一応先輩ではあるものの、なんかすごい誇らしいなというか、なんか一緒に頑張ろうねの気持ちでしたね。
やっぱそうやってね、こう組むとなんかこうちょっと絆も強まるのかなという気もしますけどね、はい、ちなみにクリフハンガーっていうのはこう続きが気になる終わり方っていう意味の言葉なんですよね。センターもグループにとって初となる5期生メンバーの大野真奈美さんがね、はい、務めてるんですけども、はい、日向坂にとって本当こう新たなこうネクストフェーズに入ってきたなっていう、ね、
そうですね、
予感をさせる曲でもあるかなと思うんですけどね、はい、恋に対して期待をしないといったスタンスから始まって、でもやっぱりなんかこう いつかはみたいなこう気持ちも変化していく主人公が登場するんですけども、恋だけじゃなくてこうなんでしょうね、まあ、恋という形で表現してるんだけども、こう理想の自分と置き換えることもできるのかなとい う、
まあそうですね、なんか結構多分、はい、歌詞だけを見たら恋愛ソングみたいに捉えられるとは思うんですけど、すごくメンバーの歌声とかあとミュージックビデオがあるんですけど、そういうのも相まってみたらすごくなんか恋愛だけじゃなくてこう自分とは何なのかこう模索する姿とか、
はい、
光を見つけて走り出す姿とか、なんかすごく抽象的になるんですけど、メンバーというか日向坂の未来がなんか気になるな、楽しみになるなみたいな作品かなって私は個人的に思ってますね。
まあ、でも決してなんかこう平坦な道ではないっていうところも ね、現れてるかなと思うんですけども、松尾さんはどういうふうにお感じになりました？
そうですね、この曲の歌詞とか音楽とかメロディーを聞いてすごい解釈した夜があったんですけど、
いいね、
聞かせてくださいよ。
けど結構誇張して考えたとすると、その主人公がなんかあんまり人に期待とか信用とかできないタイプで、けどそれでもなんか諦めない主人公がいて、でなんだろう、この何かその未来だったりとかそのこれからの期待をなんか落ちないように掴むっていうよりかはなんか落ちることを覚悟した上でさらに上を掴むみたいな、もうなんかかっこいい感じの表現が合うというか、なんかただただ期待してるよみたいな感じの曲じゃなくて、なんかさらにそれを追い上げてくるようなこう波と戦うみたいなのなんか大きなものを乗り越えるみたいな期待感があるのじゃないかなっていうのを感じます。
まあでもね、なんかこうやっぱ恋愛だったら傷つくのが怖いからとか、でね、こうちょっと こう引いてしまってる自分がいたりとか、こう、うん、あえてこう期待しないっていうね、うん、表現もされてましたけども、こういう話って結構皆さん一緒にされたりするんですか？
あーでもミュージックビデオの制作の時に、やっぱりこう表情感とかを揃えなきゃいけないってなったら、うん、その監督さんとメンバーとでなんか例えば1サビはこういうシーンを描きたいから2サビは3サビはみたいな区切ってちゃんとなんかディレクションみたいのはありましたね。
うん、
だからそれに準じて私たちも披露するたびにそれを思い出しながらというかやってるって感じですね。
続いてもう一曲お届けしたいと思います。日向坂46のニューシングルから好きになるクレッシェンドという楽曲をお届けします。こちらの曲、松尾さんたち5期生による、一曲なんですけども、はい、チアリーディングのようなねこう掛け声とかね、はい、あの印象的なポップな、ナンバーなんですけども、
はい、
これはもう最初に松尾さん聞いた時どういう印象を持ちました？
なんかすごい絶対にライブ映えするなっていうのをすごく思っていて、はい、最初の LOVE みたいなところをファンの方と一緒にやりたいなってすごく感じたのと、うんうんうん、なんかこの曲を何回もそのリハとかで聞いて、なんかここが一番盛り上がるなとかよりもなんか気づいたら心が動いてるっていうか心が踊ってるような楽曲だなと思ってて、うん、最近は先輩方も一緒に口ずさんでくださって、なんか一緒に振りも覚えてくださってみんなで楽しめるような楽曲で、
うんうん、
なんか今まではそのジャーマンアイリスとかは儚げな表情だったり、
はいはい、
微笑みとかが多かったんですけど、ね、今回はもうとびっきりの笑顔、
はい、
でなんか新たな5期生の表情だったりとか、うん、わちゃわちゃ感が見られる曲だなってすごい楽しみです。
高橋さんはどういう風に感じました？
さっきおっしゃってた言ってたんですけど、先輩たちの中で今すごい流行ってて、そのレッスンとかでやっぱ5期生と共にリハーサルしてて休憩時間とかに振りを教えてもらうっていう時間がもう自主的に聞いて、ちょっと教えてくれないみたいな、それでなんか動画撮ったりとかがちょっとプチ流行りメンバー内でしてるみたいな、はい、いいですね、なんかそんなもうメンバーみんなから愛されてる、すでに、
はい、
そんな感じの楽曲ですね、はい、本当に可愛いです。
ミュージックビデオも公開されてるんですけども、アイスホッケーのチームがねモチーフになってるビデオで、はい、待っててハートを作ったりとかね、はい、まあ、可愛らしい振りがあったりとかすごい楽しげな、雰囲気が伝わってくるんですけども、普段5期生の皆さん集まるとどういう感じの雰囲気になるんですか？
そうですね、けど基本的になんか仲良くて、結構ご飯に行くことが多いのと、あとは結構この前は10人でたこ焼きパーティーをしてで、なんかもういろんなお菓子とかジュースとかをもう誰かが買いに行って、それをブワーって分けてもうひたすら焼くみたいなのが結構なんかタコパーが好きで5期生が、でちょっと今日タコパー行ける人みたいな感じで、
そんなノリなんですね。
そうですね、太田瑞希の部屋でもうぎゅうぎゅうで10人で一つのたこ焼き器でやりきました。
楽しいですよね。
よく10人も揃いますよ ね、すごいわ。
3期生はどんな感じなんですか？
3期生は4人なので、めっちゃ予定が合うんですね。だから
絆も強そうですよね。
そうですね、その昨年には石垣島に2泊3日で行ったりとか、結構その日限りとかではなく泊まりで旅行に行くとかは結構ありますね。
お仕事じゃない形でまたこう行くと楽しそうですよね、なんかこう
楽しいですね、もうみんなが
解き放たれて
一斉になんか写真をブワーって出し始めてそのタイミングもすり合わせたんですけど、なんかみんなで出さないみたいな、そういうのが面白かったですね。
そういう先輩方をご覧になっていかがですか？
いいですね。なんかそうですね、なんかツアーの途中で先輩方がこうエンジンとかやってるのを結構後ろで見てたんですよ。
ああ、やってた。
一回なんかそれで、その他大勢タイプっていう曲の前にも、こう、わちゃわちゃこう、頑張ろうみたいなのをやってるのを見て、なんか涙が溢れてきちゃって。
なんで
本当になんか、いいグループに加入させていただいたなって思って。
いろんな意味でも、まあこうなんか今ね、
はい、
松尾桜さんのこう気持ちは、ひしひしとこう伝わってきました。
で、マネージャーさんとか、そのリオさんとかになんか慰めていただいて。
そんなことがあったんだ、
はい、すごい素敵なグループです。
へー、嬉しい。
さあそれではですね、曲をお届けしたいと思います。では曲紹介、松尾さんからお願いします。
はい、今作クリフハンガーに収録されている3曲目の5期生楽曲となります、好きになるクレッシェンド。
僕たちはずっと今日まで
ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲスト日向坂46ニューシングルから好きになるクレッシェンドでした。キュンときますね。
はい、
はい、
さあ、日向坂464月にデビュー7周年を記念したコンサート7回目の日向祭も、控えています。横浜スタジアムというね、大きな会場になりますけれども、
はい、
日向坂46今後の予定など詳しい情報はオフィシャルのホームページ SNS をご確認ください。では最後になりますけども、お聞きの皆さんにお一人ずつメッセージをお願いできますか。
はい、
はい、じゃあ高橋さんからいきますか。
はい、はい、本日はお聞きいただきありがとうございました。すごくなんかこんなゆったりとした空間でね、おしゃべりできることもすごく楽しかったですし、この本日流したね、最新曲クリフハンガーもぜひたくさんの方に届けばなと思っています。7回目の日向祭というライブもぜひチェックをよろしくお願いします。本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。さあ、そして松尾さくらさん。
はい、お聞きいただきありがとうございました。本当になんかこうたくさんお話ししていただいて、こう常に口角が上がるような楽しい空間でした、うん、そして今作もすごくメッセージ性の高い楽曲がたくさん収録されていますし、うん、5期生もこうクレッシェンドのようにこうどんどん強くなって、グループに必要な存在と言っていただけるように精一杯頑張ります。本日はありがとうございました、
うん、はい、ありがとうございます。番組のこともね、おっしゃっていただいてありがとうございます今夜のゲストは日向坂46から高橋美久仁さん、そして松尾さくらさんを、お迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
NHK FM ミュージックライン。明日はこっちのケントさんが登場する予定となっています。どうぞお楽しみに。続いては皆さんからいただいたリクエストをお送りします。静岡県の花さんからいただきました。こんばんは。応援ソングに高橋優さんの虹をリクエストしたいです。力強く、そして温かく応援してくれる曲だと思います。この曲を聴くと頑張ろうって思えます。流してもらえたら嬉しいですといただきました。ありがとうございます。それではお届けしましょう。静岡県の花さんからいただいたリクエスト、今月のテーマ応援ソングにいただきました、高橋優で虹。
人生終わらせちまえるらしい。最後に心から泣いたのはいつ頃だったっけ。最後に君と心から笑い合えたのはいつ頃だったっけ。破れかけて元の形がわかんなくなるほど欠けて擦れて、少し前の僕だったらここらで諦めてたな。適当に自分らしいやと無様な
力強い応援ソングですよね。自分の頑張りはいつかもしかしたら他の人の励みにもなるかもしれない、そんな気持ちになります。静岡県の花さんからいただいたリクエスト、高橋優で虹をお送りしました。NHK FM ミュージックラインあゆがいけんがお送りしてきましたミュージックライン。2月3月の番組エンディングテーマはルメイクアップの始まり。この曲に乗ってお別れの時間となりました。今日は日向坂46とのゲストトークをお届けしました。高橋三國さん、松尾さくらさん、ね、実はお二人でメディア稼働をするのはなかなか珍しいというふうにねおっしゃってましたけども、まあ、グループにおけるそれぞれの立場とかね、普段はなかなか触れることのできないプライベートな一面もちょっとだけこう、お分けいただいたかなという気がしました。ありがとうございました。さあ明日はこっちのケントさんが登場する予定となっています。どうぞお楽しみに。番組では皆さんからのリクエスト、メッセージを募集しています。今月のテーマは応援ソングです。すべての頑張っている人たちへエールを送る曲など、皆さんおすすめの応援ソングへのリクエストぜひお寄せください。その他のリクエストや番組へのメッセージもお待ちしています。番組ホームページからじゃんじゃん送ってください。楽しみにお待ちしています。さらにこの番組は NHK ラジオラジルラジルのアプリを使って聞き逃し配信で、放送終了後から1週間何度でも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。それではまた明日お会いしましょう。ミュージックラインお相手はあゆがいけんでした。バイバイ。